ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は知っておきたい耳の病気をテーマに、専門家をゲストにお招きしてお送りします。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
日頃からスマホやテレビを利用する際に耳を酷使しすぎていませんか？今月は知っておきたい耳の病気をテーマにお送りします。ゲストは馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長で、1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法、著者の木村忍さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは木村忍先生のご略歴を教えてください。
はい。信州大学の医学部を出まして、そのまま厚生労働省の難聴遺伝子研究班っていうものの、一員になり、アメリカのネブラスカ州にある国立リサーチホスピタルっていう病院がありまして、そこでずっと難聴遺伝子っていうものの研究をして、日本に戻ってきて、私出身横浜で、父が癌になりまして、その契機に信州から横浜に戻って、今度は横浜で癌の遺伝子研究を耳鼻咽喉科でずっと頭頸部外科っていうところで、癌センターとかで手術をしたり、癌遺伝子の研究をしたり。っていうふうにして、横浜市立大学の医学部、後医学部大学院を出て、それでずっともう、横浜市大の病院にいたり、地元の横浜で開業したりっていう感じで今に至ります。
医学部の中でいろんなコース選択があると思うんですね、はい、耳を選ばれたっていうところに、なんかとても私は興味があるんですけど、
なんか性格的に外科系ではあったんですよ、
はい、
だったんですけど、うちのおじいちゃんが戦争中、抗生物質が足らなくて中耳炎で死んでしまったんです。それでなんとなく耳鼻咽喉科に医局に通うようになり、で自分がちょっとこう音楽をやったりすることもあって喉も知りたくて、もうずっぽり耳鼻科にはまってしまいました。
そうですか。ね、耳の病気もたくさんあると思うんですけども、はい、よくある耳の病気っていうのはどういったものがありますか？
そうですね、例えば難聴もざっくり分けて3つ分かれます、
はい、
音を伝える難聴、神経がダメな難聴、その両方、そして中耳炎、急性と慢性中耳炎、そして外耳炎、鼓膜より外の部分、神経から来る耳鳴り、耳鳴症ですね、と、耳から来る今度三半規管のめまい、耳の中に腫瘍ができていく真珠腫という病気、まあ本当に多岐にわたりますね。
私の祖父は耳の中に蜂が入ってしまって、うん、はい、それでおばあちゃんが蜂蜜を入れて、それで救急搬送したんですね。
でもそれはすごい、
はい、動かなかったので、うん、暴れられなかったって言ってました。
さすがです。結局ね、その昔の方の知恵って今医学的に理にかなってることっていっぱいあるんですよね。そこでその粘着性のあるものを入れたから、蜂が中でバタバタしないので鼓膜に穴が開かずに済んだと、は
い、そうみたいです。
すご、
はい、今なんかお話ししてて思い出したんですけど、
すごいですよね。本当、
1年ほど前に発売されたご著書に、はい、1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法っていうのがあると思うんですけれども、はい、実は私自身も突発性難聴を患ったことがありまして、ある日携帯のランプがついてるんですけど、もしもしって言っても相手の声が聞こえてこなかったんですね。
どっち側ですか？
それが両側 一気に来たんです。
だからそれって、
はい、
かなり珍しいんです。
そうなんですね、
うん、突発性難聴なのか特発性混合性難聴という両側に来るすごく稀な難聴かもしれないですよね。
すぐ入院するように言われたんですけど、うん、ちょうど家族の介護をしていたので、うん、もうたくさんのステロイドをもらって帰ってきてですね、こんな飲んでいいのかなって、まあ、仕事から
そうです、ね、
はい、思いながら飲みました。でなんかその時一番辛かったのが、先生のご著書の冒頭4ページに耳が聞こえなくなると孤独になることが絵で表現されていて、もうこれはとても患者さんの気持ちに寄り添った書籍だなというふうに思いました。実際私もこんな風に感じたことをこの本を見て思い出しました。
聞こえない、見えないって、見えない、見にくい、聞こえにくいとかっていうのって、はい、外から見た外見ではわからないじゃないですか、
はい、
ご自身悩んでらっしゃるご自身の感じる感覚器というものなんですよね、
はい、
なので例えばこういう傷がある骨がとかじゃないから、周りはその方がどのぐらい苦しんでらっしゃるかっていうのがちょっと理解しにくい。でじゃあ聞こえない方の気持ちになろうと思って私も耳栓をしてみたりしても、この指をこの耳栓を外せば聞こえるようになるっていうのと、一体いつになったら聞こえるかもわからない暗いトンネルの中にいる人の気持ちまでおもんぱかるってことはやっぱできないんですよね、
はい、
だから聞こえないとか見えない、見えにくい、聞こえにくいっていう方って孤独ですよね。気持ちの方が多分お辛くなるんじゃないかなっていう。
いや本当にそうですね。なんか私も目も悪いんですけど、今コンタクトなんですけど、うん、やっぱり目が悪いのが一番辛いような気がしてたんですけど、うん、いやこの耳の精神的な辛さってこんなになんか来るんだなと思って、
もっと、ね、
はい、皆さんにも早く知ってほしいなと思います
。本当そうなんですよね。目が悪いと眼鏡するじゃない、ちょっと脱線したあれなんですけど、でも耳が悪いと補聴器をするけど、それって恥ずかしいっていう感覚ってまだたくさんの方にあるんです。
そうですね。
ね、はい、これも本当は変えてってより聞こえる良い生活に持っていけたらいいんですよね。
そうですね。で補聴器じゃなくて集音器でいいっていうとまたこれ、
ダメなんですよ、は
い、
これも、ね、まあ、ダメとは言っちゃいけないんですけど願わくばこの2つには大きな差があるんですよなんていうことも。
本当にそうですよね。皆さんたちに早く自分のこう耳の病気っていうのを理解していただきたいなって思いますね、うん、
本当ですね。今日そのきっかけになればと思います、
はい、ありがとうございます。
お願いします。
突発性難聴なんですけれども、うんうん、完治した後もこう時々ストレスが原因でまたぶり返すようなことがあるんですけれども、はい、この耳鳴りとかこういう突発性難聴とかの原因っていうのはどこにあるんですか。
まあ、突発性難聴は、はい、突発的に起きた難聴すべてを言うので、まあ、言葉は悪いんですけど、ゴミ箱疾患名というか、
はい、
何だか原因わかんないから全部突発性難聴っていうところがあるんですよね。でも、だんだんだんだん分かってきたのは、難聴、耳鳴りにそれぞれ血流不全、大いなる精神的ストレス、そして耳鳴りの方の9割に難聴があります。その難聴疾患の後遺症。めまいを伴えばメニエール病という病気ですし、あとは循環器、脳内の疾患、高血圧なんてことも関わりあると言われています。
血圧もそうですよね、
うん、
先生のこの書籍のタイトルがまさに耳鳴りと難聴のリセット法っていうところで、はい、私とても今日そこはお伺いしたいところなんですけども、耳鳴りに関してはどのように改善されるんでしょうか。
耳鳴りの9割の方に難聴があるということは、その難聴を改善していくことで、脳の中の神経が雑音を探さないで済む。本来聞こえているべき脳の聴力を持っているのに音が入ってこないと、脳の中の聞こえの神経が音を探すんです。これどうしたのどうしたのつって、そうすると雑音を拾うからそれが耳鳴りになるって言われているので、雑音を拾わないような聴力をこう底上げしていくことが大事ですよね。
底上げもなかなか大変だと思うんですけど、この食事とかなんか生活習慣の改善とかで、う
んうん、あるんですよ、はい、いわゆる耳とか、まあ、神経系を再生させるっていうとアデホス、
はい、
メチコバール、
はい、
もうこの2つが教科書のように出されます。ビタミン B12 とアデノシン三リン酸ですよね。
ずっと変わらないんですよね。いやもう本当ですよ。その処方が
で、これ何かで補えないかなって調べていくと、 アデノシン三リン酸っていうのは海苔に多く含まれますし、はい、ビタミン B12 っていうとシジミアサリ、
はい、
あとは青魚、レバーや卵やチーズ、なんでそういったものを積極的に摂ることで、1日3回薬飲むのは嫌だなっていう方を2回にできたり、1回にできたりできたらいいなっていうふうに思います。あとは耳の神経内耳蝸牛なんていう言い方をするんですが、はい、その細胞が生まれ変わるときに亜鉛が必要なんですね、はい、で亜鉛って自分の体で作り出せないものなので、うん、しっかり摂る。カタクチイワシとか牛肉とかワカメとかナッツ、アーモンドなんか ね、1日10粒摂るとビタミン E がしっかり摂れて血液にもいいと思うし、なんていうことも患者さんとお話をして、お薬飲むと安心っていう人もいるんですよ、
はい、
だけどおばあちゃんおじいちゃんだと朝のお薬がない方合わせて15粒あるんだよ、お腹いっぱいだよ、人によって変えていく。
なかなかこうね、処方される先生もそのあたりのさじ加減がね大変ですよね。
一個ずつの対話だと思うんですよね、はい、ちょっと量多くないとか聞いていや多いんだよとか、まあその忙しい時にね、その一個一個の会話を大事にしましょうって言っても患者さんも望まない時もあるし、なんだけど、もう一個懐に飛び込むとよりその患者さんのごとに違うメニューが考えていけるのかなとは思います。
そうですね、最近薬局にも、うんうん、実は管理栄養士が結構いるんですね。
そうですね、
はい、
うちの下の薬局さんもそうです。
あ、そうですか。
すごいいいの彼女たちが。また
よかったです、うん、なんかこう薬剤師が気づかないところを、先ほど先生がおっしゃったその食事指導とかで、うん、管理栄養士がちょっと補って、で逆にきちんとそのお食事を取られてる方は先生にフィードバックをしてね、うん、お薬をちょっと減らしていくなんていう連携ができるといいですね。
うちの薬局下の薬局の管理栄養士さんは、毎月この食材が旬だからこれを取るとこの栄養素が取れるとかっていうチラシを自分で作ってくれて、
あ、いいですね。
ね、なんかね、はい、こういうところから医療ってもっとクオリティが上がるんじゃないかなと、はい、パーソナリティも上がるしと思います。
医療っていうのは医療だけでは完結できないんですよね、うんうん、生活の中の一部が医療なので、
みんなでチームでね、
はい、
うん、
やっていけるといいですね。
本当そうです、
はい。ゲストは馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長で、耳鳴りと難聴のリセット法著者の木村忍さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
木村さんには来週もご登場いただく予定です。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス、
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。6月は環境月間です。私たちが暮らすこの地球にこれからも安心して暮らしていくために、世界中で環境への意識を高める月です。近年地球規模で進行している環境破壊がいよいよ身近な問題として迫ってきています。猛暑や大雨、干ばつなどの異常気象はすでに世界各地で生活を脅かし始めています。日本でも生態系の変化や農作物への影響、水不足のリスクなど、ニュースでも頻繁に耳にするようになってきました。これらの原因の多くは大量消費、大量廃棄、化学物質による水や土壌の汚染など私たちの生活そのものであり、一人一人の暮らしと深くつながっています。そしてこれらを改善する力もまた私たちの日々の選択にあります。環境を守ること、それは大きな目標ですが、実はその一歩はとても身近なところから始められます。例えば毎日使っている洗剤、これも環境に配慮したものを選ぶことで水を汚さない生活につながります。サラヤのヤシの実洗剤は排水後素早く自然に分解されるため、川や海に負荷をかけず素早く自然に帰ります。 これにより水環境への負荷を最小限に抑えることができます。さらに食器洗いに不要な香料、着色料を加えておらず、石油系の界面活性剤を使用していないため、肌にも環境にも優しい洗剤です。またヤシの実洗剤の売り上げの一部は原料生産地であるマレーシア・ボルネオ島の環境保全活動に充てられています。これにより持続可能な原料調達と生態系の保護に貢献しています。私たちの日々の小さな選択が大きな変化を作り出します。まずは毎日使う洗剤から、あなたも見直してみませんか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らない皿屋、衛生の皿屋、あなたの知らない皿屋、環境の皿屋、あなたの知らない皿屋、健康の皿屋、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
木村先生のご著書の1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法、専門的な内容も書いてあるんですが、決して難しくない本で、絵とかですね、実際に文字も大きくてとても読みやすい本でした。ぜひ皆さんもお手に取ってご覧いただきたいというふうに思います。さて、私は先日大阪・関西万博に行ってまいりました。この番組でお世話になっているサラヤさんがパビリオンパートナーをしているブルーオーシャンドームを見ることができました。ブルーオーシャンドーム内の展示品などを拝見して、さまざまな海洋問題に対する課題解決についてとっても考える機会をいただいています。ブルーオーシャンドームはいわゆるガンダムパビリオンに隣接していますので、大変わかりやすい場所にあります。ぜひ皆様も万博に行かれた際にはお立ち寄りいただきまして、私たちの海について考える機会に一緒に触れていただけたらとっても嬉しく思っています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然発汗味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは6月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時30分から、再放送は土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は6月13日です。小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。